はい、皆さんこんにちは。京都府建築士会の斉藤義則です。私は家も事務所も一緒で設計事務所をやってるんですけどもね、京都の北部岩倉にいるんですが、さすがに桜が綺麗ですね。今年は特に色づきが良いように思います。うちの家の真ん前が大きな公園でたくさんの桜が満開です。我が家ではピクニック気分で例年椅子やテーブルを運んで、じいじもばあばも一緒に大お花見大会がもちろんお昼に開催されます。ところで毎月家族の誰かが寄せていただく上賀茂に料理屋さんがありまして、ミシュランで星を取られましてね、ですので各地から結構お客さんが京都見物を兼ねてお見えになります。決して高級なお店ではありません。でも本当に美味しいお店がありまして、そこに先日はたまたま私と家内がお昼ご飯をいただきながらいました。するとお話の内容からするとどうも奈良からお見えであろうご夫妻の方がですね、そのお店の大将にどこか桜の綺麗な場所ありませんかねっていう話をされてました。まあ、カウンターだけのお店ですのですぐにこうお話が聞こえてきてしまいます。すると大将が、京都はどこでも桜は綺麗ですよ、わざわざ観光地へ行かんでもうちの裏山の桜はもう散り染めですけど、庭に舞う花は美しいです、いかがですかとこちらを見てニコッと笑われました。ですので私が、そうです、京都はそこやここに川や柳と桜の組み合わせで絶景がいっぱいあります、きっと京都人は皆さん舞い桜ゾーンを持っておられるので、反対にあまり桜の名所とか知らないですねと、まあ、なんとも少しいけずな京都人会話になりましたが、皆さんの舞い桜ゾーンはいかがでしょうか。さて今月のテーマは技術、住まいの中の技術です。皆さんに役立つお話を紹介してまいります。
京都人町出会いもん。
それではただいま参上のコーナーです。先ほどもお話しましたように、今月は技術、住まいの中の技術ということでありますが、今日はですね、住宅版のエコポイントということで、近頃話題になっております。3月の8日からですね、我々の建築士会の方でも受付を開始をいたしました。本日はそうしたことも含めましてですね、指定確認検査機関株式会社 IPEC のですね、品質管理室の主管をされておられます明田秀夫さんにお越しいただきまして、住宅エコポイントのお話を聞きたいと思います。こんにちは、明田さん。
こんにちは。指定確認検査機関 IPEC の明田です。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。お話ししましたように、その3月8日から受付が開始ということでですね、電化製品の方のエコポイントであるとか車のですね、そういったことは、よく聞くんですが、住宅版エコポイントいよいよ始まりましたということを聞くんですけれども、実際内容についてですね、なかなか一般の方ご存じないと思いますので、そのあたりをお聞かせ願えればと思います。まず住宅エコポイントって何なんでしょうか。
そうですね、この制度の背景は政府によりまして CO2 の削減目標があります。2020年度に1990年度比で 25% 削減するものであります。環境性能の高い家電、自動車、住宅をエコ消費3本柱と位置づけられ、国土交通省、経済産業省、環境省の3省合同事業として実施されております。今回の住宅エコポイントの制度は、地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図ることを目的といたしまして、昨年の12月8日に閣議決定されまして、省エネ基準を満たすエコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して一定のポイントを発行いたしまして、これを使ってさまざまな商品との交換や追加工事などの費用に充当することができる制度であります。今年の1月28日に平成21年度第2次補正予算が成立いたしまして、1000億円の予算が計上されまして、時限的な措置となっております。
なるほど、そうですか。住宅言うてもさまざまな住宅あると思うんですけど、なんかこう対象になるっていう住宅があるんでしょうか。
そうですね、持ち家、借家、一戸建て住宅、長屋、共同住宅に関わらず全ての住宅が対象となっております。 省エネ基準を満たす新築に限らず、リフォームも対象となっております。新築については、昨年の平成21年12月8日以降に値切り、または基礎内工事の建築着工、リフォームにつきましては、今年の1月1日以降にポイント発行対象工事を着手し、さらに新築リフォームとも今年の12月31日までに着工することが条件となっております。また既に経過しておりますが、工事の完了が今年の1月28日以降であることが条件になっております。従いまして、新築につきましては、昨年の12月7日以前の着工、または今年の1月27日以前に工事完了されたものについては対象とはなりません。
ああ、なるほど。期間っていうことがあるわけですから、その辺を気をつけなあかんということになりますね。そのエコポイントの申請っていうことについてもうちょっとお話しいただけますでしょうか。
はい。申請につきましては、建築主、購入者の別に関わらず、原則として住宅所有者でありまして、または委任を受けたものであれば、代理申請することもできます。賃貸住宅を経営する法人、個人も申請することができます。一戸建て住宅は、平成23年6月30日まで、共同住宅等は12月31日まで、ただし10階以上の場合は平成24年12月31日までになっております。リフォームにつきましては、平成23年3月31日までの各々の申請期限があります。申請先につきましては、住宅エコポイント事務局に郵送、または各都道府県の申請窓口に持参して、手続きを行うことができます。京都府では、この番組を提供している社団法人京都府建築士会をはじめ、約40カ所の申請窓口が開設されております。申請手数料はかかりませんが、ただし申請時に必要な書類のコピー代とか郵送料などの提出書類の準備は申請者の負担になっております。新築住宅の申請につきましては、省エネ基準を満たすことの証明として、弊社 IPEC のような登録住宅性能評価官で発行するエコポイント対象住宅証明書が必要となっております。
ああ、なるほど。エコポイント申請にはですね、対象住宅の証明書が必要で、それが IPEC さんが発行していただけるということであります。そのポイントなんですけど、どのぐらいもらえるものなんでしょうかね。
新築の場合は規模に関係なく、一律、1戸当たり30万ポイント共同住宅については、各住戸について、30万ポイント。リフォームの場合も、窓、外壁、屋根、天井、または床の断熱改修のそれぞれポイントの発行対象工事の合計が限度で30万ポイントとなっております。1ポイントは1円相当です。今年の3月8日から住宅エコポイント事務局において、ポイントの発行及び商品などへの交換の申請受付が開始されております。新築住宅として30万ポイントの発行された住宅は、さらにリフォームを行ってもポイントの発行対象とはなりません。また家電エコと住宅エコポイントを合算して利用することもできません。
30万ポイント1円相当ということは、そのまま30万円ということになるんですが、そしたら、申請したいなとした場合ですが、具体的にはどんなふうにしたらいいんでしょうか。
そうですね、私どもが預かっている新築にかけてご説明いたします。行動が木道であるかそうでないかの2種類に分かれております。それぞれが基準が異なっております。木道の住宅は省エネ基準等級4の断熱性能を満たす外壁、窓などを有するもの、または省エネ法に基づくトップランナー基準、いわゆる住宅事業建築主の判断の基準のいずれかを満たす必要があります。鉄骨道、鉄筋コンクリート道などの木道以外の住宅は、トップランナー基準を満たす必要があります。必要な書類を揃えられて、依頼申請を弊社 IPEC に申請をしていただければ、内容が省エネ基準に適合していることを確認いたしまして、エコポイント対象住宅証明書の発行をいたしております。依頼申請時期は着工で、着工後あってでも可能であります。依頼申請に必要な添付図書、 適合審査料金は弊社 IPEC のホームページに掲載しております。コポイント対象住宅消費者に代わるものとして季節の制度でありますが、木土住宅の省エネ基準等級4の住宅性能評価、長期有料住宅の適合書、省エネタイプのフラット 35S の適合証明書などが対象になり、私どもでも IPEC で業務を行っております。工事完了いたしました住宅エコポイント発行交換申請書に添付するエコポイント対象住宅証明書とともに、工事施工者の発行する工事証明書、領収書、工事契約書のコピー、建築指引法に基づく確認済書、検査済書、また竣工写真、本人確認のできる書類などを添えて、住宅エコポイント事務局に郵送、または申請窓口に持参して、手続きを行うことができます。また申請窓口では即時交換も利用することができます。
即時交換とかもできるんですね。でそのエコポイントなんですけど、一体何に使えるんでしょうか。
これもエコ、家電エコと同様に、省エネ、環境配慮製品や全国および地方の各名産品、商品券やプリペイドカード、地域型商品券、また環境金もできます。追加で実施する工事の費用に充当する、即時交換として利用することもできます。交換期限は平成25年3月31日までになっております。
そうですか。今回もちろんエコポイントということですから、省エネっていうことになると思いますが、その、肝心のですね、その省エネ法の基準っていうのはどんなものなんでしょうか。
省エネ基準といいますと、平成11年または次世代型と呼ばれてまして、省エネ基準で通称性能規定の建築主などの判断の基準、または使用規定の設計施工指針の酷似のいずれかに適合するものであります。木道は躯体と開口部の断熱性能等級4の使用を必要としております。京都は地域の区分が4地域でありまして、躯体の屋根または天井、壁、床などの各部位の熱管理率または断熱内の熱抵抗の基準値、開口部につきましては、熱管理率、および下記日射侵入率の基準値を複層ガラスなどの使用で満たす必要があります。躯体の断熱内の基準は屋根などの部位、工法、材料によって異なっております。主な断熱材といたしましては、グラスウェル、ロックウール、スタイルフォームなどがあります。
そうですか。結構ね、私がこう建築士の試験を受けた時の、ことを思い出すぐらい熱管流率とか難しい言葉が出てきましたが、先ほどから何度かこうトップランナーという話が出てきましたが、どうももう一つ基準があるようですが、そのトップランナー基準ということについてもご説明いただけたらと思います。
そうですね、これは平成11年の省エネ基準を満たす外壁、窓などを有する住宅に平成20年時点での一般的な設備を備えた場合の一次エネルギー消費量と比べ、おおむね 10% の削減することが求められております。外壁、窓などの断熱性能に加えまして、給湯設備や暖冷房設備などの建築設備の効率性について、総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が省エネ法に基づくトップランナー基準、いわゆる住宅事業建築主の判断の基準に適合するものであります。木道または木道以外の構造にかかわらず、トップランナー基準では一戸建て住宅と共同住宅などで等で算定する指導が異なっております。一例といたしまして、省エネ基準を満たす外壁、窓などと熱交換型換気設備や高効率のルームエアコンディショナー設備を備えたものが考えられます。また木戸住宅を断熱性の等級4仕様ではなく、一覧高とした等級3の仕様で、トップランナー基準を満たすことで計画することができます。一戸建て住宅につきましては、大団法人建築環境省エネルギー機構のホームページ掲載の算定ウェブプログラムということも利用することができます。これらの設計については建築士によって断熱性能を含めた設計で建築確認申請と エコポイント対象住宅証明書の依頼申請と併願されることで効率的に進めることができると思います。
ああ、なるほど、ということはやっぱり、建築確認の、まあ、新築の時ですね、建築確認申請と一緒にするということになろうかと思います。他にもね、いろいろな策がですね、行われていると思うんですけれども、他の補助金と、まあ、併用ができるんかというあたりも教えていただけたらと思うんですけど。
そうですね、税制優遇またフラット 35S タイプの金利引き下げの要件を満たすものはエコポイントと併用することができます。なお、高効率給湯器や太陽光発電設備などに対する補助のようにエコポイント対象工事に該当しないものへの補助金との併用は可能でありますね。
なるほど。国の方、まあ、つまり管轄は国土交通省ということになると思うんですけど、よく国の場合はですね、予算がということを言われますので、やっぱりこれはこの制度は先着順っていう感じで考えた方がいいんですかね。
そうですね、国土交通省の Q&A という形で、掲載されております。予算がなくなった場合は期限前でも締め切る可能性はありますかと、十分な予算を確保しておりますが、万が一予算額を超えることが予測される場合は混乱を起さないよう事前に周知した上で、期限前でもポイントの発行を終了することとなりますというようなことで掲載されております。
ああ、なるほど。ということはですね、今の新築で、住宅版エコポイントを申請しようという方はですね、早い目の準備が必要だということになると思います。はい、ありがとうございます。それではここでですね、少し随分硬い感じの話になりましたので一曲ブレイクで入れたいと思います。本日はですね、住まいということのつながりでですね、今は亡くなってしまいましたキングオブポップスと呼ばれてたマイケル・ジャクソンの曲はスマイル。
京都ひと町出会いもん、
それではここからはですね、バッタリ将棋のコーナーです。今日は主に住宅の確認申請ということについてですね、お話をさせていただきたいというふうに思います。確認申請という言葉をですね、一般の方でも耳にはされたことがあろうというふうに思います。で、建物を建築するにあたってはこの手続きをしなければ行ってはいけないということです。ですが、その行ってはいけないという意識がですね、結構ばらつきがありましてですね、新築に限らず増改築でも同じ話なんです。で、どこかこうビルとかマンションとか大きな建物は必要やけど住宅はええんちゃうのっていう雰囲気を持っておられる方がおられるんですけども、そうじゃなくって法的な手続きですのでね、絶対必要であります。で、細かな 法律では除外規定とかありますけども、一般的なお話ということでさせていただきます。先ほどお話ししましたように新築はすべて必要です。で、増改築につきましてではですね、その主要構造部を再利用するとか、そんなことがあるんですけど、一般的な住宅地ではですね、増改築の床面積の合計が10平方メートルを超える場合は必要になってくるのがほとんどです。10平方メートル言ったら普通に2号10ですから、2メーターかける5メーター10平米ということです。3坪ぐらいちょっと触ればもう確認申請は必要ということになります。で、中心部はですね、防火地域とか準防火地域というような地域になりますので、このあたりになりますと、たとえ1平方メートルであってもですね、確認申請が必要ということになります。私はちょっと仕事でですね、街中の中心地にあります京町屋のリフォームとかというのをもうさせていただくんですけれども、これがちょっと引っかかりましてですね、難しい点が出てまいります。でですね、この建築基準法第6条というところにですね、建築物の確認などに関する申請及び確認というものが、法律がありまして、工事をする前にその計画が建築基準関係規定などに適合するものであるという確認を申請するものであります。許可とはちょっと異なります。その言葉自体がちょっとややこしくさしてるのかなっていう感じもします。法律に適合していることを所定の期間で確認をしてもらうというのがその行為ということになります。 だいたい申請期間は様々です。もちろんこれはもう小さい大きいもあります。住宅は、まあ、2週間とか3週間の単位で降りてくるのが、まあ、実務やらしてもうて、実感なんですけど、ちょっと気をつけてもらわなあかんのがですね、3階建ての木造住宅。これにつきましてはちょっと手続きが違いましてですね、木造であっても3階建てっていうのは、少し時間かかります。まあ、場合によっては2ヶ月はかかってくるかなという気がします。ですので、これでですね、確認済み証というような、書類を交付することを交付してもらえればですね、やっとこれで工事が着工できるということになります。で、工事が始まってですね、およそ、そうですね、上棟っていうか、棟上げに近い状態になったときに、住宅の場合ですが、中間で検査があります。で、まあ、これは申請した先がですね、検査に来ていただくんですが、中間で検査があります。で、ダメやでって言われたところは直して、また次に進んでいきます。最終もちろん竣工の時にですね、計画した通りに施工されたかどうかということのですね、完了の検査があります。これにももちろん、ちゃんと適合する形を取らないと、検査済証がいただけないということになります。で、最近はですね、この検査済証が取得できないとですね、まあ、金融機関なんかも融資実行しないというようなことで、随分法律は守られるようにはなってきたんですが、まだまだちょっとこう違反建築っぽいものが散見されるケースが街なんか行きますとあるなというように思います。はじめの確認申請はね、提出してですね、着工はされるんですけど、先ほど言いました、検査を受けないというような、あんなとこまで建ててええのんってみたいなもんが結構住宅なんかで見られます。で、もちろん行政にはですね、取り締まる部門がありましてですね、工事の停止命令のみならず、使用禁止やとか、除却とか、そういう措置も実際行うことができますんでね、ちょっと増築だからということでは許されませんのでね、きちんと法律を守って建てることにしましょう。さて、これらの確認申請や検査の業務というのは従来お役所の仕事でした。ですので、今もですね、京都市では市役所の建築審査課とかでやっていただけるんですが、平成10年に建築基準法の大改正がありまして、その時に国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けた民間の機関でも同様の業務をしていただけるようになりました。で、あくまで民間ということになりますので、多少会社によってですね、申請をさせていただくときの手数料なんかは変わってくるんですけれども、現に本日お越しいただいております IPEC さんのですね、まあ、今日は明田さんにお越しいただいているんですが、 IPEC さんなんかもそういう民間の確認検査機関ということでですね、仕事上私とかは利用させていただいています。で、住宅版エコポイント申請でのエコ住宅の新築の場合にはですね、対象住宅証明書を発行してもらうという必要がありまして、この業務を IPEC さんはされてまして、今日の明田さんがそのご担当されているということでですね、本日はお越しいただきました。で、まあ、ここでですね、ちょっとこう、会社の PR も含めてというと語弊がありますが、民間の確認検査機関ということについて、お話しいただけたらと思います。
あ、そうですね。私どもの民間の確認検査機関といいますと、建築基準に基づき、国土交通大臣の指定を受けまして、建築確認および中間、完了検査を行っております。その他、住宅性能評価や貸担保保険の取り次ぎ、検査、長期有料住宅の適合証明、住宅金融支援機構のフラット 35S などの、適合証明、今回のテーマであります、住宅版エコポイント対象住宅証明書の発行の業務を行っております。弊社 IPEC では京都府をはじめ、滋賀県大阪府の業務区域で平成16年に会社設立いたしまして、業務を行っております。私らの IPEC とエコポイント対象住宅証明書の依頼申請をはじめ建築確認検査申請などをご利用されることをお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。
ね、地下鉄の池駅からすぐですごい便利でね、私も使わせております。皆さん明るくて親切でいいとこですよ。今日はですね、そういったことでですね、IPEC の明田さんにお越しいただいて住宅エコポイントについてお話をいただきました。お忙しい中ありがとうございました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りをいたしました。それでは皆さん、また来週も聞いてくださいね。さようなら。